また油断するから収録がね、またおぼつかなくなるっていうことで、約2週間ぶり、また2週間ぶりぐらいね、間が空いてしまいました。テクノロジートークステーション、今回が852だよね。はい。西暦2016年3月21日月曜日、振り替え休日、16時53分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、一個言い忘れてというか、毎年誕生日ジャストに収録してたような気がするんだけど、今回はもう完全に忘れてたというかしませんでしたね。私の誕生日3月17、17日、私テクノ太郎ようやく24歳になりましたということで、まあ平日だったのでね、特に何もなくそのまんま終わりました。一応まあ誰か彼かからおめでとうおめでとうとは言われはしたんですけれども、まあ別に家帰ってケーキがあるわけでも何でもなくですね、別にね、北海道の右下の方田舎、まあコンビニにケーキっぽいものは売ってますけど、まあ別に買わずに普通に過ごした誕生日でございました。24歳になりました。四捨五入してもまだ20歳ね、そんな24歳、四捨五入すると20歳の最後の1年ということですね。来年は四捨五入するともう30歳、25歳になっちゃうんだね。怖い怖い怖い。はい、ということなんですけれども、この3週間何やってたのよっていうところに関しては、まあいつもこう収録が応募つかなくなるたんびに言ってますけどね、そういうなんで収録が応募つかなくなるかっていうか、まあ続けて更新ができないのかみたいな話、定時退、しばらくさ定時退勤だからこういっぱい収録できるぞとか、こう前回なんかさアニメ一気見なんかやっちゃってさ、響けユーフォニアム見ちゃったりとかしましたけど、もうね、なかなかね、そういう余裕が取れなくなってきてたんですよ。その この前回ね、351回目の収録が終わった後からね、3月6日、ちょうどね、あれね、連続収録やってたんで、3月6日から忙しかったんですよね。で、3月6日から忙しくなって、今忙しくないのかって言ったらそんなことはないんですけど、3連休もね、結局休みじゃなくって、仕事でまた札幌行ってたんですよね。まあ、1泊2日で。で、まあ、帰ってきて、さっき帰ってきたんですけど、で、ようやく収録できると思ってやったんですけどね。はい。まあね、もうね、まあその辺はもうしょうがねえなと、社会人になったらというふうに思いますけど、なんかさ、社会人になったからこそよくわかるとか共感できるっていう、ポッドキャスティング番組とかも増えてきて、最近こう社会人系のポッドキャスターとかで仕事の話とかしてる人たちのものを聞くとですね、すごい共感できるというか、まあ、どうしてもね、僕社会人1年目で周りはいろんなことができる先輩方、僕はどうしても1年目でさ、1年間の仕事の流れもあんまりよく見えてなかったりとかするわけなんですけど、なんかこう仕事ね、周りに比べて当たり前のようにできないっていう立場ですごくこうへこんでるっていうところに、なんかこう俺も仕事できないんだよねとかさっていう話をしてきた番組とか聞いてるとすごく心が落ち着くんですよね。はい、童貞ネットっていう番組なんですけどね、何がきっかけで聞き始めた番組だかよくわかんないんですけど、ポッドキャストね、童貞ネット、生放送でもね、ネトラジの方でやってるみたいなんだけど、生ではめったに聞かないですけどね。はい。で、まあそういう感じで、まあそういう話も取り入れていきながら、まあ仕事の話もちょいちょいやってって、まあなんかいろいろトークできればなっていうふうには思うんだけど、 なんかね、この3月6日からこの今日3月21日まで何にも配信していなかったのにもかかわらず、なんか日本ブログ村のブログランキング、ポッドキャスティング人気ランキングのところカテゴリーで今なぜか2位になってるっていう、意味わかんない状態なんですけど、まあでも週間インもアウトもこのポッドキャスティング人気ランキング自体のポイントはそんなに高くはないっていう、まあところとはいえ一応僕が唯一所属しているランキングなのでここだけは気にしてはいるんですけど、でもねこの3月6日から21日までの間に関しては全然もう自分がケクノ太郎であるということをほとんど気にしなかったので、ツイッターでですね、カラデイズの若さんが、ケクノさん誕生日でした、みたいなところのツイートしてくれたところも結局気づいたのが、自分の誕生日の後になってからだったんですけど、ありがとうございましたね。で、そんな、カラデイズの若さん、これ僕ね、オフ会というか若さんに会った時に僕自分で聞いといて、失礼なことしたなと思ったのが、感謝祭やるっていう話をですね、ツイッターで告知されてましたけど、僕前もって、生放送の前にオフ会で会った時になんかそれっぽいことほのめかしてくださってたんで、あ、やってくれるんだと思って、したら3月の20日の夜からですよね、やってましたよね。ちょうど出張だったので、で、出張はですね、もうなかなか仕事終わりが10時とか10時半とかだったので、まあね、全くそもそも感謝祭があったということさえも気づかなかったですからね。いつあるんだろうっていう、その情報を公開されたことも僕気づかないまま3月20日20日過ぎて、若さんが、感謝祭をやっていたっていう風に気づいたのは今日3月21日になってからっていうことで、若さんがもしこの番組聞いていらっしゃったらですね、ぜひとも、やっていただきたいのは、生放送録音してるかな、記録してるかな、それをですね、何かの形で聞けるようにしていただけるか、ケクノ太郎のメールアドレスに、その音声あるいは動画を添付して送っていただくかというそのどちらかになると思うんですけれどもですね、僕非常に、聞きたいなっていうふうに思っておりますよ、はい、ということでございます。はい。で、いろんなことがね、社会人あるわけですよね。これでこう、僕もね、こう、今年度、平成27年度のお仕事を終わって、来年度になるわけですけども、1年目っていうのはある意味こう、だからこそ許されるミスとか、だからこそ、許されることとかっていうのはあるわけなんだけど、もう1年目じゃなくなって2年目ってなると、ほら去年やったでしょとかっていうことになるわけなんだけど、来年度4月からまたね、またじゃないんだけど、より一層忙しくなるということが、確定してしまったのでですね、向こう4年、3年4年ぐらいは、忙しいと。いうことで、確定ですね。どうしてもね、こう肩書きとか立場とか状況とかによってやっぱり忙しい忙しくないっていうのは全然違ってくるので、とりあえず向こう 3,4 年は忙しいということが確定してしまったのでですね、その辺バランスもよく配信収録はね、テクノロジートークステーションをやっていこうかなとは思うんだけど、やっぱりねもう無理だなっていうふうに思ってきたのはもうね、巡り寝るかですよね。ボカロというか作詞作曲も絶望的ですよね。もう無理なんじゃないかなっていうふうに思うようになってきました。何かこう創作系のものっていうのはやった方がいいかなっていうふうに思うんですよね。何かオリジナルのものを何か創作をする、作るっていうことがストレスを発散させたりとかリラックス効果があるっていうのを何かどっかで聞いたことがあって、だから作詞作曲とかやってると逆にスッキリするっていうのは結構あったんですよね。なので続けたいなーっていうことを思う半分、高校大学の時ってさ、こうこもりっきりになってさ、家にこもりっきりになって、もうガンガン曲とかさ作ってた、ガンガンってほどでもないんだけど、こうトータルでさ、インストルメンタルの曲とボカロ、マクネナナとめぐり寝るか、トータルでいろいろ合わせたら多分2、30曲作ってて、 まあ多い少ないは置いといて、まあ遊び半分でやってたわけだよね。で、まあいろんな人にさ、コラボってことで、まあそれこそさっき名前出てきたけど、若さんっていう方とか、まあ、宮沢賢って、ポットナインティーズっていう別の番組でも一緒だった人とかとも、作詞でコラボできたりとかさ、倉橋くんっていうさ、にわかレビューラジオの人とかとも、子とかも一緒にやれたんでよかったんだけど、ねえ。もう絶望的だなっていう風なことで、とりあえず次年度以降をより一層忙しくなるというか、もうね、次年度以降の準備のためにも平日もより忙しくなってはきてるんですけど、なかなかね、より主体的に仕事に取り組まないといけない状況、こう、この1年間っていうのは、あ、こうなんだよ、こうなんだよっていう風に周りがいろいろ教えてくれたんだけど、まあ、今もね、より一層僕が、より仕事量がこれからどんどん増えてくるっていうところで、今こう周りの方々も菊野くんこうだよこうだよこうだよ、こういう去年の資料があるからこういう風に使ってねっていう風にいろいろね、助け舟を出してくれてるので、まあそこの期待に応えなきゃなっていう風な気持ちもある半分、できんのかなっていう気持ち半分ということで、なんかもう本当最近は不安でしかないんですけれどもですね、まあね、でさ、最近ね、気になってきてるのが、アニメも見なくなってきてるし、読書もしなくなってきてるんですよね。読書メーターで、まだ記録はやってるんですけど、先月2月の読書量がですね、たったの6冊なんですよね。全然読んでないっていう。で、そのうちの漫画が4冊違う5冊だ。一冊だけ小説ね、レアアース少女っていうのを、なんかね、休みで JR 乗って帰るっていう、札幌にね、実家に帰るっていう時の電車の中で読んだんですけど、青柳愛斗さんのレアアース少女っていう小説。たまに小説とかさ、小説に限らずいろんな本を、いわゆるちゃんと通読するっていう機会が本当になくなった。大学生とか高校生の時に結構、特に大学生か、大学入った時に結構本読んでたんですよ。ね。普通に新書を一月で3、40冊普通に読んでたりとかしてた時期があったんです。で、社会人になると本読む時間もなくなるから、今のうちいっぱい本読んどくといいよ、なんて言われて。で、社会人1年目の時はまだ時間があったからいっぱい本読めたんだけど、まあ、一応社会人2年目に、まあ、社会人2年目。だけど、まあ、いわゆる正規雇用1年目の今年。やっぱ正規雇用になってくると、やっぱりね、忙しくなってくるし、決して、こう、土日もちゃんと休みなことがあるわけでもないから、読書量がね、っていう風になってきて、で、そういう風に読書に時間かけれない中で、どういう風に、いろんなものをインプットしていこうかなって思った時に、やっぱりインターネットでさ、こう、例えば、YouTube とか、まあ、そういう動画共有サイトで普通に音楽とか、なんかそういう、まあ、オーディオブック的な感じで聞くっていうのがあったんだけど、やっぱりね、情報、本たまに読んだ時に思うんだけどね、本を通じて、こう入ってくる情報の質ってやっぱちょっとインターネットの情報と微妙に違うよなっていうことに最近気づき始めたというか感じ始めたので、まあ、その辺うまく、まあなんていうのかな、バランス取ってやっていきたいなっていうふうに思うから、やっぱ読書の時間も取らないといけないなっていうふうには本当に強く思うようになりました。だからちゃんとね、読書っていうのを習慣づけてよりやっていければなっていうふうに最近思ってきています。最近生活がだんだんだらしなくなってきてですね、起きる時間も遅くなって、食べ物もなんかちょっとレトルト寄りになってきて、野菜不足になってきてきたりとかしてるんで、もう一回、まあ、こうやって喋ることでね、もう一回リセットするぞっていう覚悟が生まれるので、まあ、またそういう感じで、生活改善するぞっていう話とかをしていければなというふうに思います。終わりです。はい。以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。